B 面8分の6、この番組は M ステーションの制作でお送りします。さあ、というわけで始まりました B 面8分の6です。
はい、
今宵のお相手も私永と
マッチコでお送りしていきます。
どうぞよろしく
よろしくお願いします。
さあ、というわけでですね、はい、今日も夜な夜な
そうですね、
相変わらず携帯電話の電源をオンにしたまま放送しておるわけですが、
はい、
さっきですね、私の上司から急に電話がかかりまして、ちょっと焦った部分もあるんですが、
業務連絡ですか。
業務連絡です、明日も出勤です
、ちなみに明日は日曜ですが、
普通ですよくあるあるあるですあるある、
まあ時期的にありそうな感じはしますけどね、2月末というかそんな時期ですけども、
ぼちぼちとこう差し迫っているといった時期ですからね。
はい、さて、
はい、
今回なんですが、
はい
はい、
まあ、シーズンといいますか、まあ、4年に一度のオリンピック、
そうですね、
過去冬、
これまだ終わってないという状況で収録してますけど、
もうすぐというかあと 2、3日、4日ぐらいで確かエンディングなんですよね、
はい、ですけども、
はい、
それにちなんでるのかいないのか
偶然の一致でしょうね、これは。はい、とりあえずスキーの話、
はい、
ということで、
うん、
ちなみにマチコさん、スキーの方は？
スキーはブランクがかれこれ20年近く、
そのブランクは結構なブランクですね、まさに空白期間
年がバレそうだぐらいのブランクが、
はい、
ありますけど、長さんは？
僕はですね、先々週ぐらいですかね、
はい、
生まれて初めてスキー場に行き、
あ、そういう、
生まれて初めて板を履き、
はい、
生まれて初めてスキー場で転んできました。
あ、
まあ、生まれて初めて滑ってきたんでもあるんですよね。
じゃあスキー歴は非常に短いわけですね。
6時間ぐらいですかね。
あ、なるほど。ちなみに場所は
一里の温泉スキー場といいましてですね、石川県ですね、
白山市ですか、ね、
そうですね、はい、うん、そこで、滑ってましてですね、
うん、
まあ、行事でですね、うん、まあ、引率で行ったわけなんですけど、例によって
仕事で
仕事で行ったわけですけども
でそのついでにですか、教えてもらったの
は、まあ、やっぱ、まあ、せっかくスキー場に行ったんだからというのもありますからね、うん、ずっとなんかロッジですか、
うん、
あクラブハウスのところでじっとしてるのもなんかなんで、どうせなんでじゃあ滑ってみようかなと、いやいや行ったわけですけども、
いやいやですか、
はい、まあ、正直私、ウィンタースポーツなんか大嫌いですので。
あ、寒いのダメですか？
大嫌いですね。あ、僕はマリンスポーツ、まあ、僕は海派なので、
お、
どうしても夏なんですけどね。
なるほど、
まあ、そういう珍道中もあり、今回はそれを話題にしてみようかなと。
あ、ちなみに板とか靴とかは当然フルレンタルになるかと思うんですけども、ね、ざっとどんな感じでその初体験ってやったんですか？
まずですね、うん、カシースキー屋さんっていうんですか、ふもとにある、当たり前か、
あ、まあ、上にはないと思いますね、
あと郊外にやっても困りますからね、
はい、
でまずまず靴履き替えの、
はい、
で、板、あ、その前にあれか、ウェアに着替えの、
はいはい、
靴履き替えの、うん、で、ストックですか、
うん、
とあと板をこう担いで、うん、でスキー場のなんて言いますかね、うん、出発点のところで、まあ、集合なわけですよ。
靴はね、止めたまま間違って歩くとね、ガゴガゴしますからね。
あれで階段降りられないんですよね。
歩きづらい。
完全に足首固定されてますからね。形のまま、あれはちょっとまずあれがびっくりしましたね。
とりあえずロック解除してから歩いてください。
は
い、
まずあれは階段落ちそうになりましたからね。やっぱ案の定。
足首固定されます、ね。
はい。
で
とにかくもうまずスタートですよ。
はい、
初心者グループの中でもさらに。本日初めてスキー板を履きましたグループでデビュー戦ですよ。
うん、そうですよね。
これまあ仕事で言ったもんでですね、
はい、
やっぱこの同志がですね、うん、同じ志を持つ者が、
はい、
14名おったんですよ。
お、はいはい、
うん、でインストラクターっていうんですかね、
うん、
まあ、普段はなんか全然別の仕事していて、
うん、
なんかこういうシーズンの時だけバイト感覚でやるそうなんですけどね。
あ、
でその人がつくわけなんですけども、
はい、
うん、で本当にド素人じゃないですか、超ビギナー。
あ、受けてる方は、
なので最初は普通なんて言いますかね、こう歩き方だとか、
うん、
あとはスキーはなんか転び方とか止まり方の方が大事だとかって言うじゃないですか、でそこから行くもんだと思っているので、
はい、
事前の情報とかから考えると。
そうですね、
うんうん、で、まあ、まあ始まったんですけども、
はい、
やっぱ初心者はちょっとあんまりこう 人が滑り降りてくるようなところに降るとやっぱどうしても危ないので、うん、ちょっと向こうのなんかこうなだらかな小高いところに行きましょうってことで、うん、あじゃあそこから歩き方から入るのかなと思ったら、うん、インストラクターはなんかこうエッジを利かせてこう雪をこう左右に弾きながらですね、一人もうなんか20メートルくらいポーンって行っちゃうんですよ。でうちらも置いてけぼりですよ。ちょっとまずその進み方から教えろよっていう小声の愚痴が早速こぼれだし、でなんとかそこまで行こうとするじゃないですか、
はい、
で僕も途中でこれ自分で分かったんですけど、うん、縮めた方にブレーキがかかるじゃないですか。例えば後ろにずり落ちないためには、うん、あのなんか自分
が
逆ハの字じゃないですか、
にしてエッジを効かせる感じで登っていきます。
で今度あの前にこう滑らんようにですね、今度普通にあの内股のハの字にして、うん、
して内側のエッジ
効かせていくじゃないですか、うん、そんなことしか知らないんで、みんなあの一直線に行こうとするんですよ。
ああ、それはあれですよ。あのウォーキングマシーンですよ。
その場でツルツルいった感じで、でちょっとずつこう登ってったやつもそのハの字と逆ハの字が分かんないんで、うん、あの緩いスロープになるとスススって落ちていくんですよね。でほら危ない危ない危ないってなるじゃないですか。うんうん、でコントロール効きませんし、右も左もできないじゃないですか。うん、でこうみんなこう袖とかストックを掴んで。止めようとするんですけど、あのその止めようとしたやつまで一緒にこう5、6人あのまとめてこうスロープでこう下っていって、あのなんて言いますかね、こうダチョウクラブのような見事なリアクション芸をやってくれるわけですよ。あるじゃないですか、なんか、うん、あのほら学校の大掃除でワックスだけでツルツルの時に転んだやつに手を貸したら自分も滑ったみたいな、
あるある、
あんな感じです。もうなんて言いますかね、こう珍道中ですよ、これ前途多難、これ生きて帰れるんだろうかと思うぐらい不安なスタートでしたね。
教える人が悪いと思うんですけどね、
超適当でしたね。あの非難合々です。
とりあえず斜面に対して板を平行にして上がっていくとか、そういうレベルのことからやっていかないとダメ
ですね。あと転び方とかなんかいろいろとあるのかなと、あとそう転んでから立ち上がるというか起き上がり方も、うん、教えてもらってないので、あれ起き上がれないんですよね
基本ね。倒れ方は教わるんですよ、うん、起き上がり方は自分でやれって感じだと思うんで、
それであの、うん、ずっと起き上がれたやつがいっぱいいるので、ね、超不親切でしたね、うんうん、だからウィンタースポーツは嫌いなんです。
いやいやいやいやいや、
関係ないんですけどね。
ただそれちょっと個人的には導入部としてはちょっとひどいなって思いました、
うん、でしょう、うん、だ多分、うん、そのインストラクターも多分というか当たり前ですけどすげえ上手い人なんですよね。だからこの初心者を教えることには向いてないのではないかなと、この人は。
いや自分ができるんで初心者はこんなもんだろう、この辺言っとけば大丈夫なんじゃないかっていうのを多分想定はあると思うんですよ。
まああれですね、あの名選手必ず名監督ならずといった感じですよね、まあ、
そうですね、
うん、まあというわけでそんなこんなでほとんど、
はい、
こう独学なんですよね、うん、この場合のスキーは、うんうん、でまだこれが偉いもんで、
はい、
あの2時間も3時間もやってると滑れるようになるんですよね、
は
い、不思議なもんで。
結局普通はリフト使わないレベルのところで、
うんうんうん、
まあ、下の方で練習しますよね。そういう最初のスキーやりたてっていう人は、うん、で結局リフト使うところまでは行ったんですか。
もちろん、それはあの、まあ、これ1泊2日だったので2日目に行きましたね。
はい、2日目があったんですね。
あったんですよ。
お
これがまたもう筋肉痛であり、うん、絶対普段使わん、あのいや俗に言うあのインナーマッスルというやつですよね、酷使したらしく、
うん、
でまあまあ2日目になるんですけども、うん、まあまたこれが意外といけるもんで、
あ
中級者コースっていうんですかね、ちょっとリフト乗って一番最初のところで降りてみたいな、うん、ところから降りてきたんですけども、はい、まあ途中やっぱ何回かあの転ぶんですけどもね、やっぱ2回3回やってるうちにはもう普通にそれなりに楽しんで滑れるようにはなっちゃいましたね。
あリフトもね、うん、3つぐらいね山があって、まず、うん、リフト乗り場の剣のやり取りでこけるやつ、はあ、まずリフトに座れないやつで、リフトから降りられないやつという3つの壁を越えないとリフトの方からあの滑ってこれないんですよ、
うん、まあチケットはあの1日パス券がありますので、
あ腕の方にこう、
はい、あれがありますので、あれはもうすぐスルーでしたし、
うん、
乗り降りはそんなに
大
丈夫でしたね。普通にそのまま行けちゃいましたけどね。だから多分それは初日のスパルタ教育ならぬスパルタ独学があったからだと思うんですが、
なんか膝かっくん食らうようにして座って、であ
確かに言われてみればそんなイメージですね。
降りたはいいけど、うん、曲がってそのリフトの椅子避けないといけないんですけど、
そうそうそうそう、
避けずに背中に食らってみたり頭を食らってみたり、 あり得る話なんで、これ気をつけた方がいいと思うんですけど、
ね、まあ、あり得る、そうですね、まあ、あの多分見てないところで誰かやっちゃったかもしれないですけどね。
で、最悪やっちゃう人はそのまま下り方向も乗って帰っていくと、
うん、一周で見事に一周
で白い目で見られると、
周回遅れです、周回遅れ、
反対例に誰かいるよみたいな、うん、
普段、まあ、基本的にはいないレーンのはずですよね、基本的には 人もいない話ですからね、は
い、あれ雪が多いと椅子上がっちゃいます、上げて回りますから、
ああ、そうかそうかそうか、
積雪しないように、
うん、
なるほど、そういう2日間だったわけですね、
で結局のところ、はい、まあ、滑り降りるんですが、
うん、
ターンが、そう、ターンができないんですよ。
あ、そうです
ね、できなかったというか押してくれなかったんですよね当時あの直角行じゃないですけど、まあ、滑り降りじゃないですか、
はい、
で例えばあぶつかるなと思って左右にこう、うん、ハンドル切ることは普通にできるんですよね、感覚でもできるんですけど、あの
重心移動で
そうできるんですけど、はい、で止まるときもこう止めたりこう
あハの字にしたり横向いたり
横でエッジでキュッとやったりとかできるようになったんですけど、うん、はい、大きな S 字を描くような
あ
のターンって言うそうですけどね、うん、あれが全くできなくて、なんかちょっと損した気分ではあるんですけどね、
パラレルターンっつうのか
っていうんでしたっけね、うんうん、あれが結局できないまま、できないままその14人は一応滑れるようになったというで、これはもう明らかにインストラクターの引きが悪かったという、うん、
とりあえずハの字にしても完全ブレーキじゃなくて、強ブレーキぐらいのもんですから、ハの字は完全に止まれないんですよね、あれ
止まんないんでしょうね、
ハの字にハの字にしたら止まるっつって教わったけど、キューっつってスリスリって結局横向いて、
あ、最終的にはこう横でエッジしないと
多分止まんない、ね、相当減速した段階で横向くみたいな感じになりますから、はい、うん、まあ時間も時間なんでこの辺でちょっと曲を行った方がいいかななんて思ったりなんかしちゃったんですが、これからお送りする曲については後半で方向になるんですけどよろしいでしょうか、
もしくは、次回ということで、
そんな引っ張るの
まあ無理かもしれませんねというわけでじゃあ、一曲聴いていただきましょうか、
はい、
はい、これはですね少しこう説明が実はいるんですが、
あ、
替え歌ジャズ、
はい、
まあ、なるジャンルがありましてですね、
はい、
まあ、そこの第一人者というか発明者というか最初の椅子に座った人みたいな感じなんでしょうかねではとりあえずまあ聞いていただきましょう、はい、水口誠でモーニング。この番組では皆様からのリクエストなどなどを受け付けております。
あ、リクエスト受け付けてたんですかこの番組。一応、
まあ、来た試しはあんまないんですよね、あとは苦情ですとかご感想ご意見等々お待ちしております、はい、メールアドレスは bmen@pc-radio.org bmen@pc-radio.org bmen の綴りは bmen です、
はい、
なおファックスでも受け付けております、
はい、
ファックス番号は 020-4663-3747 020-4663-3747番です、
はい、
例によって、光電話など一部回線からはつながりません、
はい、あらかじめご了承ください。
あしからず。B 面8分の6、というわけでですね、今ほど聞いていただきました、
はい、
モーニングですが、
はい
はい、この水口誠さん歌い手の方なんですけれども、
はい、
東京でまあ活躍されているジャズシンガーでして、昼間はなんかあの某出版関係のサラリーマンなんですけども、
あ、そうなんですか、
はい、夜な夜なジャズを志すながらもなんとこうデビューしてしまったという、
まあ、確かにジャズは夜な夜なっていうイメージですよね、
まあ、昼間からジャズやるのは逆に不健康な気もしますから、でですね、
はい、
あの実は、まあ、あのこのジャケット、もしあれでした最後写真でアップでもいいんですけども、
あ、これはちょっとアップはまずいでしょうね、
ギリギリのところでこの部分だけっていうのはどうですかね、
あ、
というのはなぜかというと、はい、直筆でサインもらってるんですよね、
直筆サインのところはちょっとあの、はい、後で画像で
うまいことするといいかもしれないですね、
もしかしたらジャケットはアマゾンへのリンクかなんかになってるかもしれません、
あ、かもしれませんね、本人に実はあのサインをもらいました。
あ、そうですか。
というのはですね、はい、あの富山、まあ、この方富山出身なんですけれども、富山駅の近くにですね、
うん、
あの私 の, あの親友がですね、うん、あのお店をやっておりまして、昼はランチ、
うん、
夜は居酒屋で、うん、あのいわゆる楽器の生演奏 まあ、できたり聴けたりするっていう、ね、簡単なコンサートですとか、うん、そうイベントで、されているっていうのがありまして、
ちょっとしたライブハウスみたいな。
そうですね、うん、でしばらく音沙汰をなくにしてしまったので、うん、まあ、いい機会だということで、うん、まあ、2月の11日ですね、
あ、休みの日
建国記念ですね、そうですね、はい、お邪魔したんです、
うん、
でまあ、まあ全然こっちは情報がないので、うん、でまあ、どんなんだろうと思ってこう楽しみにしていって、うん、でまあ見たんですけれども、はい、まあ、やっぱり生で見るとやっぱまた違いますのでね、うん、これがまた死ぬほどくだらなくてですね、これいい意味でですよ、
あ、
はい、あの固い字張らなくて面白いという意味なんです。
褒め言葉ですね、
褒め言葉です、うん、ジャズっていうとなんかちょっとね堅苦しかったりこう、うん、形式ばったりですとかね、うん、そういった部分があるんですけれども、まあ、本来そういうもんじゃないですし、うん、でまたこのパロディーって言うんですかね、この場合ね、
うん、
パロディだとか少しこの笑いの要素を入れるとかっていうのに多分ジャズは非常に向いてるんだなというイメージがやっぱこうありましたね、うん、こう堅苦しくうつむいてなんかこう黙々と演奏しているというイメージがあるんですけど、そういうなんかこう染み入った感じののは全然なくてですね、うん、非常にこう楽しいステージだったんですよね、うん、でもものすごく面白くてですね、
うん、
実はこの話は後日談がありましてですね、
はい、
その日の帰りがですね、多分みんな経験してると思うんですけども、はい、急な大雪で、
あ、
どうでしたか、はい、そちらは、
その日の午後はですね、音声さんと打ち合わせを、この番組の打ち合わせをしてたんですけども、
はいはいはい、
某ファミレスに、まあ、富山の高岡市内ですけど、
はい、
入りまして、入ったのが夕方の3時半、
うんうんうん、
で出たのがなぜか夜の7時なんですけども、
えらい長引きましたね
入った時はまあちょっとみぞれになりつつあったかなという感じだったんですけど、まあ夕方の5時ぐらいからなんか白いものが降ったりしたりなんかしちゃったりしてて、出る頃には真っ白でしたね。
でしたね。僕はその日、まあ、お昼前に実は来てまして、
はい、
でちょっとあの久々だったので、うん、いろんなこう緊急報告し合ってたんですけど、まあ、昼2時過ぎぐらいからちょっと本当に雪になりだして、
うん、
でもうライブ始まった頃には結構降り積もってましてですね、でまあ終わったのがまあ9時半ぐらい で、うん、で自分は仕事があるので10時ぐらいにそこを出たんですけども、で普通ですとこの収録スタジオ元い私のアパートからは富山駅まで大体1時間あればお釣り来るんですけど、
車でですね
高速道路使ってですけども、2時間半かかりまして家帰るのに、で大変だったんですよね。でその時の車の中でずっと流れてたのがこの CD なんですよね。その場で買ってサインもらってじゃあ聴こうかと思ったら、まさか2時間半もかかると思って、2、3周しましたね。
でしょうね。
すっかり覚えちゃいました。歌詞ごと覚えちゃいましたね。
はい、なるほど。
というわけで、まあ、あの北陸ツアーと題してですね、
はい、
なんと実はその次の日ですね、
はい、
金沢来たんですよ。
お
で、まあ、これも何かの縁やと思いまして、はい、僕もその次の日行ったんですよね。仕事終わりなんで終わりの1時間ぐらいしか見れなかったんですけど、うん、
はい、
あの向こうもやっぱ覚えてくれまして、あの昨日来た彼だよねって言ったんです。はいって、金沢来るって言うんで今日も来ました言ったら、すごく喜んでくれまして半額にしてくれました。入場料4000のところ2000円でいてくれるという、まあまあ、あの終わり1時間しかいなかったんで、まあ、ある意味こう2000円はこう、まあ、時間相応なのかなという気はしたんですけども、なかなか粋な計らいをしてくれましてですね、次のアルバムはどうなるのか、この路線で行くのかどうなのかというのはすごく気になるんですけれども、
普段から富山で活躍というか、
いや拠点にこう、いや、普段はもう東京荻窪だとかあの辺ですか、下北とか
ラーメンが美味しそうなとか
ですね、
なんか若者
文化の話ですけどね、その辺で活動されていて、まあ、CD 発売記念というのもあって、まあ、富山に、まあ、凱旋帰国じゃないですけど
凱旋帰郷
帰郷ですね、というのも来たそうですね。ちなみにその富山のお店には、はい、お母様もお見えになられていましてですね、はい、今日は母親が来ておりますという紹介の時にですねスクッと立ち上がって四方に深々と挨拶を申し上げていたのが非常に印象的でした。
ほう、
はい、なかなか温まる感じでしたね。
ちなみに皆口さん、
はい、皆口、
あ、濁らないんです
ね、
皆、
はい、
口さんおいくつぐらいの方なんですか。
40です。
はい、
40です。結構な、まあ、まあでも40ならまだジャズ界では若手中の若手ですからね。
うん、ですね。
ええ、
ジャズ界に入れていいのか悪いのかというのは微妙な
難しいところですね。まあ、あのジャズ専門誌 あのスイングジャーナルというのがあるんですけども、これではあの男性ジャズシンガー部門で CD レビューがされてましたんで、
囲み記事じゃなかったですか、
なってましたんで、まあ、大丈夫やと思うんですけどね。ジャズシンガー、まあ、昼間はサラリーマンですからね、
なかなかね歌手一本で食べてるって人は少ないと思うんでね、その
でしょうね、うん、
アマチュアとかプロになりたてとかの人は、うんうん、まあ、プロでもね、二足のわらじ履いてるっていう人もまあ稀にいますけどね、うん、まあ、今違いますけど、なんだっけ、どう忘れした、顔だけ出てきて名前が出てこねえと銀行員だった人、
それあのほぼノーヒントなんですけどね銀行員だった人、うん、
シクラメンの香りの人、
小倉圭ですか。
そうそうそう、
ああよかった、小倉圭だ、はいはいはいはい、
なんとか名前が出てきたんでよかったんですけど、
はい、ではそろそろエンディングでしょうか。
もうちょっと伸ばしたいなっていう気分なんですけど、この2010年入って入るか入らないかぐらいからですかね、まあ、雪が降って積もってまた溶けて積もって溶けてっていうのを 2,3 回やりました。
そんな溶けてもないですけどね、こっちは今やもう完全に
さすがにもう2月末の収録時点ではほとんど溶けましたけど、
残ってないですね、ほとんど、
いや結構もう2回ぐらいピークありましたからね、今年の雪は。
ありましたね、うん、ありましたね、もうすでに何とか乗り切ってきましたけど、
ちょっと大変でしたけどね、個人的にも。まあいろいろと、なんか除雪に2時間かかった駐車場とか
車にたどり着くまでが長いんですよね。
いや、あの車を道に出すまでに2時間かかりましたから
あのもうなんか休みですよね、そこまで行くとね2時間はちょっとないですよ、時給にしていくらになるのか。
いやいや、それ計算したくないな、
うん、やめときましょう、やめときましょう、やめときましょう、やめときましょう、二足三本もいいとこです、うん、
というのが、雪国特有のお悩み事情でございました、
はい、まあ、あと油断ならぬのは金沢は4月入ってから1回降るんですよね。
そうなの？
よくあるパターンですよ、
まあ積もらないですけどね。
そうそうそう、うん、積もらないんですけどね、うん、だからうまくいくと桜満開で雪景色なんていう、非常にこの何と言いますか、ある面で言えばこう風流、ある面で言えば異常気象なるものを楽しめるということで、
あ、その話聞いたらやっぱりイルカの名残雪とか絶対用意しておくべきだったよなとか思うんですけど
まあ別にあの雪に関しては名残惜しくないので
まあ、まあ、
スキー場の苦い思い出もあることですし、
あの歌東京だしね手元に用意してませんよということで、この辺で今回締めましょうか、
はい、
というわけで
お相手は私長と
マッチコでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は M ステーションの制作でお送りしました。